相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
相場さん、大練習会どうでしたか？はい、
大練習会ね、昨日やりまして、はい、まあ、新宿のベルサールだったんだけどね、はい、で受講生1300人で、まあ、実際セミナーに来てくださった方が約300人、はい、ですが自宅受講が1000人ということで大盛況。1時から6時まで、
たっぷりですよね。
続けてやって、俺もずっと立ちっぱなしで気合い入れてやって、はい、絶対諦めるなと、はい、Don't give up Never give up でやって、でね、歩行度がこれから、はい、明日火水木金と4日間にわたってやりますから、4時間歩行動画作ります。
すごいですね。
当日セミナーが 2,3,4,5,5 時間、はい、で、歩行動画4時間9時間でも説明したりない部分は徹底的にビニーに再に入り説明をしようと、
はい、
来た人がものすごく熱心だし、俺も気合入ったから、はい、もうね、途中で絶対倒れられないなと思って。
いや、そうですよ。
だからもうね、まあ心筋梗塞になろうがジンマシンになろうかもう終わるまでは魂を絶対うち体から抜けないようにってやってたら、まあ、当然普通に終わったけどねまあそのぐらいの意気込みだよね。代わりがいないもんね。
いや、そうですよね、うん、
なので、はい、いや頑張りましたよ。
でもそれだけの多くの方が、うん、自宅から見られてたってことは、全国から、
うん、自宅ではね、はい、動画を撮ったの後で見てもらうんですけど、もう全国が世界中ですね。
本当そうですよね。
世界中アメリカもいるし、
世界から、
うん、ハワイもいるし、はい、それからあの世
あの世からも受講者がいるんですかねでも相葉さん、はい、やっぱりそれだけ、ね、うん、絶大な人気になってくると悩みもあるんですね。
まあ、悩みはないんだけど、はい、まあ、悪いやつがいる。例えばそういう勉強会を、まあ、撮影して、
はい、
でネットに載せて、で販売するとかで、実はねそんなやつがいたので、
はい、
うち銀座だから、銀座管轄の築地警察署に行って、で刑事さんとお話をして、はい、とことんミーティングやったわけよ、はい、そしたらね、なんか鼻であしらわれると思ったら真剣に取り調べ室入れてくれてさ、俺犯人みたいにいろいろ聞かれて、
はい、
あ、こんなに警察って最近親切になったなと思って、で何日かにわたって警視庁本部と築地警察署でいろいろやってくれたんだ、
はいはい、
そしたらそいつらは香港に拠点を置く日本人なので、はい、日本の警察動けないらしいんです。
そうですよね。
それで普通はそれでみんな泣き寝入りするんだけど、俺は考えた。よし、香港の政府か中国の政府と掛け合おうと、
はい、どうやってですか？
つまり著作権違反なんで、
はい、
悪いやつが中国じゃ香港を使ってね、
はい、
まあ、中国の領土を使って、今あれ香港で中国に戻ったんだ、いいんだよな、中国の領土を使って、日本人が、悪いことしても捕まらないようにやってるんだから、ちょっと中国って対応してくんないとオタクの恥ですよと。
あ、
やって俺ね大使館に連絡したんだよ、そしたら出てくれた人がものすごく親切な人で、分かりましたって言って、検討します、上司と話し合いますってやって、全然連絡来ないから諦めたわけよ。まあ所詮大使館だからな。そしたらね10日ぐらい経ってから電話が来て、捜査を開始します。
動いてくれてるんですね。
動いてくれた。そしてね今日見たら全部消えてた。
あ、違法にアップされたものが
全部消えてた。だ俺ねとことんもうや、それからそれ以外に、はい、誹謗中傷とか、パクリとかね、
はい、
続々東京地方裁判所をやっててね、これはもうすぐやるのがやるんですごいの
いやでも本当にこうネットって、匿名と思っていろんなことやっちゃう人いるんですけど、匿名じゃないですからね。
全部調べ終わってますね。
開示できますから ね、
弁護士会を通して、はい、銀行とかいろんなところに、はい、弁護士会長名で調べを入れると教えてもらえるんで、うん、本人は分かってないと思うけど、今度呼び出される人の住所も氏名も 全部わかってます。
いや悪いことできないし、うん、悪いことしちゃダメですよっていうこと
ですね。ダメですよ。で、まあ、俺がどうしてやるかっていうと、はい、そういう悪い人たちがもっと弱い人に悪いことすると弱い人負けちゃうから、だから俺は今おじさんとして本気で戦うのと、それこそ仕事だから命がけでやってるわけだから、はい、向こうは命がけなんかでやってない、もっと軽い気持ちで
やってるんですよ、ね、
そうで軽い気持ちでやってる人と命がけでやってる人が本気で戦ったら、はい、絶対命がけは勝つわけだから、はい、俺もう本当にね、うん、本気でもうね やったわけよ。
屈しない。
もうだから大使館もビビって俺に、はい、あこの人真剣だなと思って、うん、でやってくれて、ね、警察だってもう 刑事怒って、俺は、はい、刑事が悪くないのにね、彼だから刑事さんから苦情言われちゃった。捜査するのに相葉さんのネットをいろいろ調べたら、うん、警察のパソコンにうちの宣伝が出て毎日相葉志郎が出てくるんです
なるほど、
あそりゃそうだよなって宣伝出してるからな、そうそうなりますよね、はい、人の刑事さんがね、はい、パソコン入れて他の捜査するたびにネット立ち上げると相葉志郎
出てくる
出てくるどうしてくれるんですかお任せします、そんな感じでやってました。はい、
はいはい、悪いことはしちゃいけませんよ、
いけま、
という話でした、ね、
いけません
いけません、はいはい、さてこの番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中、詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくは株塾のサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができましたので、こちらに登録してどうぞご活用ください。そして番組ホームページからは随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあこのコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。それでは今日の相場振り返ってまいりましょう。
はい、お願いします。
7日の東京株式市場で日経平均株価は続落し、前の週末と比べ203円80銭安の26,547円44銭と1週間ぶりの安値をつけました。新型コロナウイルスの感染拡大への警戒などから利益確定の売りが優勢になりました。香港株や中国株が下落し、アメリカ株価指数先物も軟調な動きだったことも日本株の重荷となりました。前の週末のアメリカ株式相場が追加経済対策への期待で最高値を更新したのを受け、週明けの東京市場でも朝方は買いが先行、日経平均は150円近く上げ 26,894 円と取引時間中としては1991年4月以来の高値をつける場面がありました。もっとも高値警戒感に加え2万7000円の心理的な節目を前に上値の重さも意識され、これまで上昇してきた主力銘柄に利益確定の売りが広がりました。東証一部の売買代金は概算で2兆2428億円、売買高は11億6647万株、東証一部の値下がり銘柄数は1714と8割近くを占めました。値上がりは395、変わらずは70でした。はい、一時26,894円値付ける場面もありましたが、
うん、はい、私自身は月曜日の売買はしないようにしてるんですね。はい、要するに例えば日足と週足と月足で考えると、はい、あるいは例えば15分足とか、はい、5分足とか、はい、5分足を見てデイトレードする人いると思うんですが、はい、瞬時にどっかこう間を抜くんだったらいいんだけど、はい、何日か持つのに5分足でトレードし見てもしょうがなくて、5分足ができるのに、例えばトヨタ自動車の5分足ができるのに関わっている人っていうのはただ数十人かもしれませんね。で、数十人の売買でできたトレンドっていうのは確かなトレンドじゃないわけです。同じように、 日足でできたトレンドよりも週足でできたトレンドの方がたくさんの人やたくさんのお金が関わっているのでより硬いトレンドになるわけです、はい、でそれよりは月足、それよりは年足、それよりはセンチュリー足
センチュリー足ですね、
でもセンチュリー足だと俺トレンドできないからな
そうです、できないですね、うん、
まだ58、今度59になっちゃうけどさまだ全然だから、はい、やはりなんていうかな、先週の傾向が先週の金曜日にできた週足で固まって、で今週新たなトレンドが始まるので、先週の流れを今週なんていうかな継続しているとは限らないんだよね。だから先週の流れと今週の流れが合っているかを確認するために月曜日の日足を見るわけだ、
はい、
先週までの流れ週足が上昇だと、
はい、
だから来週も上昇の可能性が高いと、じゃあ本当にそうだったかというのを月曜日の日足で、陽線だったらそれはそうだし、
はい、
先週末流れが来週は下げるというような流れだったとしたら月曜日も陰線になるはずなんだけど、はい、月曜日陽線になれば先週の流れが一回止まったことになるので、月曜日が引けるまではやらないようにしてるんですね。だから月曜日ってやらないわけ、うん、
はい、
そうすると金曜日の午後ぐらいに注文を入れたりすると来週よ、あの流れが変わるかもしれないから金曜日もやらない、はい、そうするとね、火水木しかやらないわけ、とまあリスナーは株大好きで、だってこの時間にさ俺のこれ聞いてるぐらいだからみんな大好きなんだよ。
そうですよね、
うん、だけどじゃあ週3日しかできないかと、できないんだけど、はい、それはそれでね全然大丈夫なんで、利益に全くなりますから、はい、むしろね、あれだよね、玉を少なくやった方がなんていうかな、入れる回数俺だってそんな何回もやってないから、
はい、
上手な人ってそう何回もやらないですね、週に1回とか、はい、月に4回とか3回とか、あとはずっと買ったら上がってんだからやる必要ないし、
ね、
売ったら下がってんだから
慌てる必要ないですもんね。
そうなんだよね。だから月曜日むしろやらないから今日に引っかからないんだと思うんだけど、前回のこの番組でお話ししましたのは、
はい、
日足の上昇、日経先物の上昇がもう23日になりますよと、はい、だから今上がってるけれども、
はい、
上がっててみんなね買ってる人は儲かってるし、まだ買ってない人は上がってるから乗ろうと思うだろうけど、
はい、
やめましょうと、もう23日になりますから、うん、上昇は連続で9日、
はい、
あるいは17日、はい、あるいはもう最大で23日近辺なんで、はい、前も言ったようにリーマンショックでさえ連続25日ですから、はい、連続ではないけど下げ続いたのが25日ですか、26日目から上げてますから一旦はね。なので今回リーマンショックの真逆で連続23日、はい、途中一回下げながらもまあ下から数えると23日、うん、今日で24か5なんだよ、
はい、
だから今日は絶対買っちゃいけない、
もうそろそろ調整入ってくるよっていう話でしたもんね、
うん、そうです、先週の月曜日以降買っちゃいけないわけです、でここに書いてある通り、原稿で言ってくれた通り、まあ利益確定売りが入ってくるわけですね、はい、ただし日経先物をおやりになっている方についてもうちょっと詳しくお話しますとね、
はい、
日足ベースではもう23日を超えてるんで、もう買わない方がいいんだけど、
はい、
実はこれ日足でパンパカパンなんですね。
そうなんですよね、うん、
で移動平均線同士が離れてますから、ま、過去100日、過去60日、過去20日間の平均と最近の株価がものすごく離れてるんで、やはりまだたくさん下の方で火が燃えてるわけで、
はい、
今日下がった、明日下がった、明後日下がったと言っても大きく下がってしまうよりは戻る確率の方が高いんです。
ここからそうですよね、急に暴落っていうのは、
うん、急に100日線まで行くっていうのはあまり考えられないんで、
はい、
どっかで一回戻るんだよね。
うん、
で一方週足に目を向けると、
はい、
週足もパンパカパン、下から100週線、60週線、20週線、5週線で上昇が 1,2,3,4,5,6 まだ7週目ですから、もしかしたら今週また戻っちゃう可能性もあるし、もしこのまま下げても、
はい、
週足から言ってもローソク足が20週線まで行く間には暴落でもない限り行かないので、日足と週足を勘案すると、はい、大きな上昇傾向の中で一旦下げていますが、移動平均線が近ければ 逆転して下落傾向っていうのはあるけど、これ逆転するには一気に4000円ぐらい下げなきゃいけないの。
かなり下げないと。
うん。なので、むしろ何日か下げたら、一旦戻すと考えるのが、100% じゃないけど、その方が成功率は高いです。はい、なので、我々がやるべきは、まず下げを見守っていって、日足ベースで20日線、あるいは62線と20日線の間よりちょっと上ぐらいで、もう一度5日線が上がってきて、その上に陽線が上がれば、そこは、まあ、絶好の買い場です。はい、ただし、その絶好の買い場で上がっていくのが短く、期間が短く、3、4日、4日、5日で下げるようだと、はい、そこは一旦天井をつけて、下落に行くので、下落にな傾向になるんだろうと。ただ、はい、下に102線と62線があるから、下落といってもまたどっかで買える可能性があるという、はい、つまり上昇傾向の中の一旦下げなんだけど、次の上げが弱くてまた下げてもまた戻る可能性があるから、日経はややこしくなるわけです。むしろ、ここから、はい、むしろ次の戻りを買って、利益を、はい取って切ったら次の下げを狙うよりも違う銘柄でまたパンパカパン、あるいは違う銘柄でまた逆パンパカパンの巡航に動いているものを狙った方が安全と。
パンパカパンの銘柄いっぱいありますよね。
はい、でほら言っていいかどうか悪くあるんだけど、津田さんも、はい、相場式を学んでくれてて。
そうなんですよ。相場式を勉強をこうやって番組通しさせていただくようになってから、なんか、ね、取引の回数は実は減ってるんですけど、負けなくなりました。
体重は？
体重は、まあ、増減結構あります。かなりボラティリティある方なんですけど、体重は。ね、
でも、はい、だほぼ負けないよね。
そうですね、負けなくなりましたし、なんでかっていうと、多分、本当にこう、ストライクゾーンに入った時しか取引しないようになったからかなって。そう、
俺はだってここで唾飛ばしながら、唾、でも、唾、当たんないんだよな、ここにこ
う。アクリル板があるから。
俺は唾飛ばしながら毎日話してるからさ、はい、やっぱりパンパカパンで、はい、パンパカパンだったら下げの戻りだし、逆パンパカパンだったら上げの戻り、下がったとこ戻り売りだしね、はい。その方が安全だと。
安全だし、そういうチャートを見た時に、それが光り輝いて見える
ようにな
って
き
ました。これだっていう。
そうだよね。はい、素晴らしい。ということですね。それから、次のお話ですけれども、はい、今度はですね、それが日経です。あと金ね、
はい、
金は一方ね、金の日足は逆パンパカなんですよ、
はい、
逆パンパカの中を今 1,2,3,4,5 6日上げてるんです、はい、なので可能性としては力尽きて下げる方が高い。これ買いでいくと、買いでいって取れることもあるけど、それはまぐれで、
はい、
やはりむしろ下落傾向に入ってるわけですね、この移動平均線の順番から、はい、下落傾向の中で上がってるわけだから、次の下げを狙った方が効率よく、要するに安全性が高い方が、じゃあ相場四郎そう言ったけど金どんどん上がったじゃないかって後で言われるかもしれないけど、そうじゃなくて安全性の高い方を考えたら、金はこの後下がったところを追撃売りした方が安全と、はい、これがだから日経と金は全くこれ逆です。
そうですね、
そして今度はところがね、
はい、
日足ベースで日経と金逆なんだけど、
はい、
金の週足を見るとパンパカパンなんです。
そうですね、
うん、じゃあそれをこれ考え方ですよ、はい、後でアフターでよくチャートをお見せしながら、リスナーの皆さんに説明しますが、はい、じゃあ金を例にとってね、この考え方がリスナーの皆さんできればもっともっと勝てるようになると思うんですが、金は日足ベースで逆パンパカで下がっています。下げ傾向の中上がってるから、次の下げ始めた時売った方が安全性が高い。はい、ところが、金の週足を見ると、まだパンパカパンだから上がってるわけですから、それをどう考えるかっていうと、結局、長い流れの中ではまだ上昇傾向にあるけれども、一時的に下げてるわけです。だから、一旦は、どっかでもう一度金は戻るはずです。
はい、
ところが、その戻りが弱ければ、もう一旦の天井をつけたということになります。だから、金は、そういうことを言う、だから次は日足で言うと次の下げを狙った方がいい。
はい、
でも、週足で言うと、もう一回上げる可能性があると。はい、ただしこれね、週足で、20周線を結構割ってくると、
はい、
上に戻る力って相当ないと上がれないから、まあ金は一旦天井をつけたんじゃないかなというような見方をしながら、週足で今度上げてきたら、 それは週足だから、まあいつ引いてもいいような気持ちで買って、次20周線に当たって下げると、まあ俺のやり方で逆に時代って話になって、そっからだと結構下げると。
下げます
ね。で俺ね、12月元月で金持ってんだけどね、で売りをものすごい金額持ってるわけよ。で今プラスになってんだけど、もっと下げてくれるとね、もうねラジオ日経買っちゃおうかなぐらいの感じ。いや俺ほんそうなんだよ、これ長いことやってる、ずっとやってるんで、リスナーには影響を与えないと思うんですが、そういうことですね。
はい、週足ももちろん見ながら、そうです、そうです、日足としっかりとこう照らし合わせてね、
なのでちょっと番組終わってね、なんだっけ、相葉 TV で、
後半延長戦で、
そう、日経先物と、それから金の実際のチャートを使って考え方を、リスナーの皆さんにね、ご説明して、これはぜひ理解していただくと、あ、なるほどと、でいう感じがすると思いますんでね、ぜひ聞いていただきたいと思います。
皆さん延長戦もお付き合いください、以上、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます、今日はどんなお話でしょうか。
今回ね、 1,2,3,4,5,6,7 文字、
7文字、
相葉四郎、
違いますね
銘柄選定の極意同じこと考えて、ずっとコンビ組んでた脳みそが一緒です。銘柄選定の極意、まず銘柄をちゃんと選べないと始まらないわけだ、
もちろんそうですね、
ところが、銘柄じゃないと、例えば、日本郵船、ある時はど真ん中の動き、ある時はボール玉の動き、だから同じ日本郵船でもその時々で我々がエントリーしていい、エントリーしない方がいいってなってくるんで、厳密に言うと銘柄選定というよりはタイミング選定っていう方がいいわけです。
この銘柄が常に自分のストライクゾーンにあるとは限らないということですね。
だからよくね、例えばお付き合いのある弁護士さんなんかいっぱいいるわけです。だから誹謗中傷とかで全部、全部やるつもりだから弁護士20人ぐらいやってるわけだから、
弁護士団です
ね。もうどんどんどんどんもううまい。ところはね、時々相場さんと、証券口座持ってるんですけど、どんな銘柄が今って、どんな銘柄ですか先生って、何でもいいですよって言うと、みんなはてなはてなはてなはてな。
まあでも相場さん式ってそういうことですよね。
そうそうそう。何でもいいのよ。何でも。なので、銘柄というよりはタイミングですと。そうなると、先生方はもう分かんなくなっちゃうから、また今度にしましょうってなっちゃうわけよ。で、リスナーの方はもう、だいぶ8割方お分かりだと思うんですが、同じ銘柄でも、買っていい、売っていい場面、買っていい場面の銘柄。で、その銘柄がやがてもうやらない方がいい銘柄に変わり、その銘柄がやがて売った方がいい銘柄に変わり、その銘柄がやがてやらない方、そして次は買う、次はやらない、次は売る、それが延々と繰り返せてるわけですから、リスナーの皆さんは、まあ、やってること一緒ですけど、考え方を根底から変えて銘柄を選ぶんじゃなくて、今ストライクゾーンにある銘柄を、まあ、選んでいくという、要するにタイミング選び、チャートをパンローリングのチャートをめくりながら、タイミング選び、
今どの銘柄がどの局面にあるのかっていう、
それをやっていくと、いいと思います。で、銘柄選定をするときに、まず、最初にですね、まあ、いつも株塾生とか昨日の大練習会ではもっともっと詳しいお話をしてますが、これは時間をかけないとお話できないので、簡単に言うと普通のセミナーで言ってるのは、100日線の上で動いている銘柄と100日線の下で動いている銘柄がありますと。ある銘柄は今100日線の上で動いてますと。これは基本的には過去100日間の平均よりも現在の株価の方が高いわけですから、今の方が過去よりも勢いがあるんで、これはたくさんの人が買いが集まってる。業績が悪かろうが、レピテーションが悪かろうが、100日線の上にあって、100日からより株価が離れているほど、たくさん買われてるわけだからしょうがないわけですよ、だから、それはもう売るのはやめると。だからそれが下がってきたときに売りを入れると、上に持ってかれちゃうわけですよ、今の日経と一緒だよね、まあ、今の日経ちょっと実はそう言いながら俺空売り入れたけど、1日か2日で切る、要するに、つまりそれはつまみ食いの話なんですよ。 本気で付き合うつもりはない、つまみ食いなんで、はい、で戻ったらちょっと本気で付き合う、ところが本気で付き合おうと思って戻りを買ったんだけど、すぐに弱ったら、あ、そろそろ天井だなと思って、うん、もうやらなくなると。じゃあ天井なんだったら売った方がいいかも。でもそうじゃないんです。下に紫と青があるんだから、いつ戻られるかわからないから、そうするとね、戦々恐々としながら、ちょっと下げてちょっと上がるから、ああ、ちょっと下げてちょっと上がるから、ああってやってる間に長く下げるかもしれないけど、その間、心臓に良くないわけですよ。
そうですね。
むしろ逆パンパカパンで、上がったところを見ていって、下げ始めて売って、ずっと下げてくれた方が楽なんで、はい、戦々恐々とパンパカパンの売りをやるよりは、逆パンパカパンの売りを狙った方がものすごく精神安定上いいわけですね。
勝率も高くなります
ね、うん、勝率も高くなります。ですから銘柄選定の極意はまずタイミングというのが一つ、はい、それからもう一つは、今どこにいるか、
はい、うん、どこにいるか、
百日線の上にその銘柄はローソク足があるか、百日線の下にあるか、百日線の下にローソク足があるものは基本的に上がってきても買わない。それは見ていて、で100日を超えないで、今100日線の下にローソク足があるとします、はい、上がってます、
はい、
新聞雑誌でこの銘柄いいねって書いてあったとします、はい、でも100日線の下にある間はやらない、
やらない。
でそれが100日線に近づいてきたけどこけちゃったやつ、はい、これは売りなんですよ。
売りのチャンス。
うん。で、逆に百日線の上にローソク足があって上がってる、はい、とか下がってきた。よーし、今度こんなに上がったんだから売ってやるぞって言うけど、こんなに上がったってことはこんなに買われてて人気があるんだから、ちょっと下がってもまた買われちゃうんですよ。だから、百日線の上にローソク足がある銘柄は、下がっているのは黙って見ていて、そして上げ始めたら買っていくという方が安全性が高い。
はい、
昔俺が、就職をする頃は札幌ビール受ける人は男は黙って札幌ビールなんていうことを面接で言えなんて、
はい、
コマーシャルであったから、
はい、
うん、だから男は黙って百日線の上だったら売りはやらない、ちょっと長いな、うん、なので銘柄選定はタイミング狙いですので、
はい、
まず皆さんが、チャートをめくっていって百日線の上で下がってたらまずはもうやらない、
はい、
で百日線の上で下がったのが一回止まって半分の法則になったやつを探して買えばいいですね。から100日線の下で空売りやるんだったら、上がってきたけれど100日届かず、半分、逆半分の法則になったものを売っていくと。
はい、
それが、なんとかな、基本中の基本です。
そうですね。相場さんがよくこうチャート見るときに、ローソク足を消して、
うん、
じゃあ、5日線消してっていうふうにどんどんどんどん消して、最後100日線だけ残して見せてくださる
じゃない
ですか。そうするとすごくこう、いいシンプルですよね。
シンプルでしょ。そうそうそう。でね、まあものすごいドストライクっていうのはね、100日線の下にあるの上がっていくでしょ、
はい、
で赤い5日線がずっと上がっていくんだけど、はい、100日にギリギリまで行ってこけたやつ、これはいいよ、
もうキラキラ輝いてくる形ですよね。
まああといろいろあるわね、あといろいろあるわ
さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました、はい、この後は相場 TV での延長配信です、はい、今日の延長配信ではチャート見ながらたっぷりと
チャート見ながら考え方を、
はいはい、なのでこの後の延長配信も皆さんぜひお付き合いください。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するファンローリングの提供でお送りしました。さあそれでは最後の締めに参りましょう、
はい、株は技術だ。